どうも、堂本の堂本剛です。さあ、今週はですね、私堂本剛担当会ということでございます。30分間よろしくお願いします。今回はですね、収録している場所ということなんですけれども、今回は、ファンミが開催されております。新都心で有名な埼玉スーパーアリーナにて、収録させていただいております。ちょっと今私が、時間帯的に、一人ですので、私一人で、構築を感じながら放送収録していきたいなというふうに思っているところでございます。先週の放送が2人でお届けさせていただきましても、ファンミーティングでやってほしいことをね、紹介したりとか、愛の塊3回かけたりとか、まあいろいろなことやりましたけれども、まあ、ファンミーティングはですね、まあ、ちょっと皆さん、会場に、来られてない方、チケットが当選できなかった方々からしますと、ちょっとネタバラシ的になっちゃうこともあると思うんで、皆さんがX 上とかでどういうことをつぶやいてらっしゃるかっていうのにもよるんですが、今回のファンミーティング、まあ、初めての2人では試みですので、ファンミーティングの形っていうのもいろいろありますから、まあ、正解もなければ不正解もないというところだとは思うんですけれども、でもとにかくファンの方々に感謝を伝えるという、まあ、その時間でありまして、まあ、もちろんライブとかもそうなんですが、より、ソフトに柔らかく、愛の時間を育む、なんかそんな感じがする、それがファンミーティングかなと思ってますが、ファンミーティングのいわゆる、まあ、目玉といいますかね、ございました。まあお話しさせてもらって大丈夫な目玉としては、新曲を披露させていただいたというところでございます。で、まあ、もう一つは、選ばれし者がいただきに立つという、まあ、そういう時間がありましてですね、それは、1月の1日にですね、疑似ライブ配信、いろいろ言い方あると思うんですけれども、そちらで、目の当たりにしていただくっていうのが一番いいかなと思うので、詳しくは、お話ししませんけれども、やっぱりファンの方が温かいなっていうことが立証された時間でした。もう本当にこれはもう現実的に選ばれし者みんながその拍手と笑顔でね、見送る、見守るというそういう時間がありましたから、温かいファンの方々で本当に、その近畿の時もそうですが、この堂本になってもね、皆さんがこうやって支えてくださってるこのなんかぬくもりというものをね、本当に感じた瞬間でもございました。まあ、これは実際会場にいらっしゃれなかった方々は、その疑似配信ライブというもので見ていただければと思います。まあ後でまた告知もしますので、その時に詳しくお伝えさせてください。さあ、ということでございまして、まあ、光一くんの会で先日話をしていたということなんですが、ファンミで販売するグッズのね、ペアマグカップの僕の T ですね。僕の T はいいけど K はどう思ったらいいんだという、どうもその方が正解なんだというね、話をしていたということですが、実際ファンミーティングの会場ステージの上でもその検証しましたけれども、でも意外と俺は持ちやすいなということをおっしゃってました。全然持ちやすいなとおっしゃってましたが、やっぱり僕の T の方がどう考えても持ちやすいんで、なんかその気持ちは一瞬にして消え去ったような感じの表情がされてましたね。いや持ってるんですけどね、全然持てるねんけど、まあ、T の方が持ちやすいです、断然ね。これはでもこれはもうアルファベットの形によりなんで、ちょっとこれはもうご了承いただいて、でもこの T と K を、なんか持っていただく、手で包んでいただくみたいなことがなんかテーマであったと思いますから、このペアマグカップもね、デザインしてくださった方のそんな思いだと思います。ぜひですね、多少 K の方が持ちづらいかもしれませんけれども、 でもそこはもうファンの皆さんの愛によって包んでいただけたらと、そしてお飲み物をお飲みになっていただければなというふうに思っております。さあ、それではファンミーティングの話なんかもね、ちらちら、この後も話せる部分があったら話そうかなと思います。それではどうもとのどんなもんいいや始めましょう。
どうもとのどんなもんや、
何でも今夜の普通だ美人。さあ、番組の前半普通のお便りですが、愛知県まみまみさん、 FNS 歌謡祭拝見しました。オルゴールを置く演出も新しい歌詞も本当に素敵でした。愛の塊新バージョンテレビ初披露された感想はいかがでしたか。またジェシー君と伊達様とカラオケに行って2人が剛君の前で愛の塊を歌ったというエピソードをさらっとお話されていたのも気になりました。ちなみにカリスマックスの時のローランド伊達様ご覧になられましたか。完成度すごかったですと。カリスマックスの前の、伊達様と、まあ、会いましたんで、控え室というか、演者さんたちが結構広い、スペースの中で、談笑されて、それで自分の出番を待つという場所があるんですけれども、まあ、伊達様がすごい、まあ、真面目な、まあ、姿勢で、歩み寄ってきてくださり、先日ありがとうございましたと、ありがとうと、いろんな話をして、ちょっと談笑しまして。で、だから、ローランドさんが、すごく、僕の、なんていうんですかね、後輩みたいな感じになってて、その笑顔、真面目な眼差し、良かったですね。そして、ジェシーと、伊達様と、その愛の塊を、なんか歌ってくれて、だからもう毎回ね、なんか歌ってくれるんですよ。そのグループもそうだし、個人もそうなんですけど、で、ジェシーが急に個人のやつ入れて、なんか僕がどれだけ、剛くんを好きかっていうのを伝えますとか、いや、もういいよって前も聞いたやん、これ、を結構やるんですよね。うん。で、なんやったら、亀梨くんも歌ってくれた時ありますし、プライベートで僕の前で愛の塊を、どんだけ愛の塊を人が歌うんだっていう、まあ、あの時間ほんといっぱい過ごしてまして、で、この間も夜中の3時ぐらいですね、ジェシーからまた電話かかってきて、何してますかって、いや、もうお風呂入って寝ようとしてますと、こっちは。あ、じゃあ来れますよね、みたいな。いや、もう俺も風呂入ってるし、明日もあるからって。あ、じゃあ行けますね、みたいな。待ってますね。待ってていいってことですよねとかもすごい連絡がいっぱい来るんで、じゃあまあ1時間だけ行ってあげようかなって言って1時間だけまた行ってあげて、行ってたらもうまたカラオケ歌ってて、呼ばれてね、その場所に行ったらまたカラオケ歌ってて、またなんかもうずっと歌ってて、で、なんでこれ聞かなあかんねやろっていう感じでね。うん。で、僕はまあその僕のことが好きなんですって言ってくださってる、なんかジェシーのお友達とかもいらっしゃったん で、その方の記念になるかなと思って、その方と一緒にグループの曲も歌って、個人の曲も歌ってとかっていうことをして、で、最後にミスチル歌って帰りました、僕は。はい、響き渡りましたよ、朝空にミスチルが。うん。でも帰っていいですかって言って帰りましたけどね。はい。まあそうやって、愛の塊は、それこそあれですよ。ジェシーと、伊達様が愛の塊歌ってくれた次の日にファーストテイク撮ってますから、僕。もう帰っていいって言って。明日ファーストテイクやね。ファーストテイクなんですか？何歌うんですか？いや、愛の塊。あ、わかりました。デレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ思い出をたくさん作ってくれる曲になってるんでね、こういうちょっと笑える話も含めて。うん。でもあの時は、そこまでなんかね、考えて書いてなかったんですけど、うん。なんかあの時も、ま、この楽曲に真剣に向き合って書けてよかったんだなっていうふうに思いますね。まあ、ファンミーティングでも、 歌わせていただいておりますけど、うん、歌うたびに慣れてる曲ではあるんですけどね、うん、なんでしょうね、やっぱ合作だから慣れてるとはいえなんか妙な鮮度の高さがあるっていうのかな、なんか、うん、そういう感じはしますね。なんか提供していただいている楽曲っていうのはもちろんその過程を知らずに提供してもらってるっていうのはあるけど、まあ、自分たちに提供するってなった時はその過程がやっぱりお互いにずっとあって、でリリースになって歌唱するっていう時間にどんどんつながっていくんで、またちょっと思いも違うんだろうなっていう感じはいたしますけれども、これからも大切に歌っていきたいなと思いますし、まあ、ジェシーとダチ様と共に、これからも歌っていけたらと。まあ、もちろん、小市くんとも共にもちろん歌うんですけれども、この人たちもなんか歌いたいみたいなんで、共に歌っていけたらと思っております。ラジオネームプチリーさん、先日小学1年生の息子と愛の塊 YouTube プレミア公開を一緒に見ましたと。クリスマスなんていらないくらいの歌詞を聞いた瞬間、目を丸くしてクリスマスなくていいんと驚き、サンタさんに怒られるでと続けざまに言い放ちましたと。私は初めて愛の塊を聞いてからそのような角度から聞いたことがなかったのでつい笑ってしまいました。クリスマスがなくなりサンタさんも失業状態だと死活問題になることを改めて思い知らされましたと。これはやっぱ、光一くんの、いじりによってこうなってるかもしれませんが、クリスマスなんていらないくらいって言ってますんで、いらないと言ってないですからね。うん。クリスマスは大事なんだけれども、クリスマスってやっぱりその恋人同士が、まあ、めちゃくちゃハッピーにね、本来ならなるイベントですから。で、そのイベントの時にボルテージがドンってやっぱりいつも以上にね、上がるっていう傾向はありますけど、まあそういうクリスマスがもしなくたっても自分たちの愛っていうものはこのボルテージが高いよっていうようなことだったりとか、あなたを好きでいるということに何も1ミリ狂いなく毎日あなたをこの温度で愛しているっていう、なんかそういうことを伝えたくて言ってますんで、サンタさんは仕事ありますっていう状況ですね。はい。ラジオネームリンゴマルナちゃん、渋谷109で行われていた愛の塊のポップアップに行ってきましたと。お二人からのバラしっかり受け取りました。ありがとうございます。ライブに行くときは今回のファンミーティングに来て、行く洋服を買ったりする大好きな109で、堂本の新たなスタートを一緒にお祝いできるなんて夢にも思ってませんでしたと。次、109さんでイベントを開催するときはカフェのプロデュースもしてほしいですし、強しくんのホットケーキを食べたいと。カフェのプロデュースとか、楽しそうですね。なんか、まあ、僕たちもね、まあ、ファンミーティングでもいろいろお伝えはさせてもらいましたけど、2点、3点、4点、5点、6点、7点、8点、9点ぐらいしてるんです、いろんなことは。で、これからも10点、11点、12点、13点となることもやっぱりいっぱいあるんだろうなとは思ってるんですけれども、これもファンミーティングでお伝えはしたんですが、自分の、思いだけをね、何かこう伝えることもそうだし、もしかしたらこうなるかもっていう、そのまだ決定されていないことを話をするっていうことも僕はずっと避けてきてまして、だから、こうなるかもなーって言ってあげて、安心につながるといいなと思うところもあるんですけれども、もしそうじゃなかった時に、また、いろんな気持ちを皆さんに与えてしまうのかなとか、いろんなことを考えて、なかなかこう、言葉を伝えるってすごく難しいなと思って、この数年生きておりまして、こうなってんけど、こういう風にして、こういう風にやってんねん、待っててなー、みたいなことも、なんかそれを言えば言うほど、なんか誰かが悪者になっちゃったりとか、なんか誰かが悪く聞こえちゃったりするっていうのもあって、なんかそういうのもすごく嫌やから、ちょっと言葉ちゃんと選びたいなーとか、タイミングをちゃんと選びたいなーとかって思ってたりしたけど、なかなかこう、いろいろ背景は変わっていってしまうんでね、環境も変わっていくし、ルールも変わっていくし、人の思い考えも変わっていっちゃうんで。だから今回ファンミーティングで、まあ、一つの伝える場所、ファンの皆さんに伝える場所として、ファンの皆さんにはいろいろ今話せる段階のことを まあ、お話しさせていただいたりとかもしているっていうところですかね。まあ、でも本当に何て言うんですか。まあ、二人で、乗り越えて、ファンの皆さんに会える場所をたくさん作って、で、ファンの皆さんにたくさん喜んでもらえるシーンをたくさん作って、もうそれを考えて、もうその気持ち一心で、全ての時間生きているということだけ、お伝えさせてください。で、皆さんに、時間が叶った時とか、一緒に過ごせる、そんなシーンが叶った時とかも、本当に、お互いに愛しているということを伝え合う、なんかそのお時間を、過ごしたいなと思ってますんで、それがもう、いくつも作れるように、努力って言葉はちょっと違うな。もう自然に、本当に、そうしていこうと。そうしてきてますし、そうしていきますんで、これからもどうぞ、どうもと、ちょっとね、丸が多いですけれども、どうもと、どうぞ、応援のほど、よろしくお願い申し上げます。さあ、ということでございまして、ここで、まあちょっと今、いろいろ話も出ましたから、まずはこちら、愛の塊に聞いていただきましょう。これってアウトかな、これってアウトかもという皆さんのフェチをですね、アウトかセーフかジャッジしていきますね。ラジオネーム相方さんです。私は足にできたかさぶたをめくるのが好きですと。かさぶたが大きければ大きいほど、また出血しないように少し工夫しないと綺麗にめくれないものほどめくりがいがあると。めくれた時に、快感がたまりません。めくった後、月のクレーターみたいになっているのを見ると、大きなものが取れた喜びを感じる一方で、跡が消えにくいので、めくらなければよかったといつも後悔するんですが、やめられません。これってアウトでしょうかと。ちょっとご自身のダメージをね、考えると、どうかなというね。これ想像しただけでちょっと顔が、キューってなるな。まあ、ご自身を大切にしてくださいとか、そのかさぶたはやっぱね、取れるタイミングで取れるっていうのはあるんで、で、これはちょっとね、あえてアウトにしましょう。これタイミングで、向こうのタイミングでね、こっちのタイミングじゃなくて、向こうのタイミングでやっぱ取れた方がいいっていう。まあ、行ってくるわ、のタイミングの時にプロって取れた方がいいですから。 千葉県のレナさん、私は YouTube とかに流れている街のライブカメラをね、永遠に見ていられることができると。どんな人が何をしているのか気になって、暇な時があったら視聴していると。たまに閉店後のお店の映像が流れてきたりするんですが、真っ暗で人もいないのになぜ流れてるのか面白みもあって好きですと。これってアウトでしょうか？アウトではないよね。なんか、観察というか。僕はだからそれこそカフェとか、飲食店とかもそうですけど、ちょっと高台のところの窓際のお店とかね。ああいうところで、なんか街をずっと見て、いろんな人のファッション見たり、この人は今どこに向かうんだろう、どこからここに来たんだろうみたいなことを考えながら人間観察するっていう。それは楽しくて好きで、そういう機会、そういうシーンに自分が、なった時に、意外とぼーっと長時間見ちゃうみたいなのは、僕もありますんで、まあまあ、そんなに不思議なことでもないかなって言いますけど、この真っ暗で人もいない絵をずっと見てるっていうのも、なかなかですが、でももしかしたら何、光ってる人が歩いてたりとか、本来なら、肉眼では、捉えきれない何かそういう生命体との遭遇もあるかもしれないんで、それはちょっと楽しみにしたいですが、もしそういう、生命体を見たときはまたメールください。これってアウトカムというあなたのフェチと前半で紹介する普通のお便りをお待ちしております。メールアドレス、どうもと、アットマーク JOQR.net、どうもと、アットマーク JOQR.net でございます。さあ、それではですね、この間もファンミーティングでね、歌いました。小石くんも歌い終わった後に言うたやな、言うてました。銀色暗号、聞いてください。ショートポエム、今週はラジオネームたぬきとペンギンさんからのポエムです。お昼ご飯を食べていたら、後輩たちが宝くじの話をしている声が聞こえてきた。私のお弁当が豪華になったら察してくださいと言っていて、宝くじの使い道かわいいなと思ったね。確かになんか高級品をね、そのなんかバッグを買うとか服買うとか車買うとかじゃないですけど、 そういう話じゃなかったというね。私のお弁当が豪華になったらさせてください。お弁当にその宝くじのお金を使うという。使い道ほんと可愛いなと。でもね、もう宝くじって、なんか、どうやったら当たるんですか、ああいうの。運なんですかね、やっぱり。あれでだって何億とか当ててる人もいるわけじゃないですか。十何億とか。あれって、当たらなければ、来年に持ち越すってことなの？あ、キャリーオーバーってやつか。え、それでだって、当たって、ドーンと当たったら、税金にもなる、何でしたっけ？そのまんまもらえるんですか？宝くじ。ちょっとよくわかりませんが、いや、何回もだって1億当ててるみたいな人もいたりするんでしょう。面白いよな。なんか、コツとかありそう。なんか、ね、でも狙っていけるのかな。全部なんかその、験担ぎみたいなのをうまくリズムでこうやってやっていかへんかったら、パターンなさそうじゃない？なんか。で、ふらーっと言って、ぺーぺーぺーぺーっていうのはちょっと違うんやろうな。何かこう、丁寧に、そこに向かっていって、で、お願いしますって言って。で、あれもなんかどこで買うかが、あるでしょ？で、あの、当たるとこと当たらへんところがあるみたいなさ、不思議やな。まあ、でも人生で一回ぐらいは当ててみたくない？一等賞ってやつ。だって、経験できないでしょ？あの、ファンミーティングのさ、あの、選ばれし頂きに立つのコーナーもさ、そうやけど、もう一生あの景色って見えひんよなっていう景色やんか。だから一等賞とかだって、一生で一回ぐらいなんじゃないのって、一回も当てられへんのとか。だから、うん、そういう意味では。なんかいつか、ここっていう時に、買ってみようかな。なんか宝くじが呼んでる時に。うん。で、そっかって、スマートにパッて買って。で、スマートに、もう一等賞やったわ、って。言おう、みんなに。さらっと。まあでもこういうのってな、なんか、あの、向いてる向いてないもありそうやから。うん。まあまあ皆さんね、今聞いてらっしゃる方の中にも宝くじ、当てらっしゃる方もいると思うけど。なんかコツとかあったら教えてもらったら面白いかも。なんか自分はこうやったらこんだけ当たりましたとか、験担ぎでこれしたらこんだけ増えましたとか、なんかパターンありそうやもんね。うん。か、あの、みんなで宝くじを当てようっていう、コーナー。うん。ねえ、あの、僕も小市くんも買って、ねえ、ファンの人も、あの、買う人は買って、誰が一番当たったかとか、その平和なコーナーもあってもいいかもしれませんね。さあ、ということでございましても、話はつきませんので、この辺にしたいと思いますが、ねえ、また、小市くんのどうもとどんなもんやも、皆さん楽しみにお待ちください。それでは、皆さんまたお会いしましょう。ここまでのお相手は、どうもとのどうもとつよしでした。それでは、さよなら。
放送からお送りしている藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、次回12月18日木曜の放送は僕佐久間大介と
深澤達也の2人でお送りします。クリスマスまであともう少し、今年はサンタさん来るかな、
イエイエイ。藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
キングのプリンスの永瀬廉です。文化放送キングのプリンス永瀬廉のレディオガーデン、毎週水曜深夜12時5分頃からレコメンの中で放送中です。王宮の中庭でおしゃべりというコンセプトはどこかへ飛んでいき、嘘と適当が入り交じったトークをお届けしています。君は永瀬廉の本音を聞き分けられるか、ニュアラジ聞いてね。
キスマイフット2の宮田俊也です。受験勉強されている皆さん頑張ってください。今の努力がきっと未来の自分につながると思いますので、皆さん今頑張れる時に頑張ってください。君は一人じゃない。文化放送受験生応援キャンペーン。